ドイツからお送りするまいこ先生の毎日少しの日本語を。皆さんこんにちは。ドイツ在住子ども日本語教師のまいこです。さあ今日は児童書のおすすめをしたいと思います。児童書って皆さんわかりますか？皆さん絵本はご存知ですよね。そう、絵本とあと児童書というものがあるんですけれど、この児童書っていうのは何かっていうと、まあ簡単に言えば文字がたくさんあって絵が少ない本のことが一般的に児童書と言われています。ただこれは大人向けじゃなくて子ども向けの本の話ですけどね。そう、子どもが読む本のことを全般で児童書と言うんですけど、そのうちの特に絵が少なくて文章がいっぱい並んでいる、だいたい小学生に入ってから読み始めるような本のことを一般的には児童書と呼びます。ただこの児童書っていう言葉の定義は曖昧だそうで、児童書の中に絵本も含まれるんだっていう見方もあれば、児童書と絵本は別だっていうような見方もあるみたいで、そこら辺はアバウトみたいなんですけど、まあ児童書ということで、今日はねその児童書、私が言う児童書はまあ小学校に入ってから読むような字が多い本、そして絵よりもストーリーの方、文章の方がメインである本というものを中心に今日はおすすめをしていきたいと思います。でそもそもこの児童書のおすすめをなんで今日しようと思ったかというと、最近うちの息子がいろんな本をずっと読んではきているんですけれど、少しずつねひらがながスラスラと読めるようになってきたんですね。少し前まではひらがなは拾い読みといって、例えばあしたとかこんな感じで、それが最近はね明日お母さんが、まあこんな風にね少しずつスラスラ、まあまだスラスラというにはちょっとほど遠いかもしれないけれど、でもちょっとスムーズに読めるようになってきたんですよね。それで息子自身も今までは絵本を読むときはね、絵本の絵を見てペラペラペラペラめくっているだけだったような時も多かったんですけど、最近は文字をちゃんと声に出して、そしてそれを単語っていうのかな、文章ですね、文章をちゃんとこう読むようになってきたんですよね。前は少し読んで終わりとか単語だけ読んで終わりとかも多かったんですけどね、最近文章で読めるようになってきました。それで、私もうちに絵本が結構あるんですけど、その絵本だけじゃなくってね、やっぱり児童書にもそろそろ力を入れて購入していきたいなっていうことでいろいろと調べたりしていたんですよね。そしたら私が小さい頃に読んだ本だったり、私が昔からずっと好きな児童書だったりっていうのをいろいろと目にして、皆さんにもお伝えしたいなと思って今日収録することにしました。はい、で前置きが長くなったんですが、今日はね、主にシリーズものと呼ばれる、第1巻から始まってずっとこうシリーズで続いているものの児童書をおすすめしたいと思います。でシリーズもの以外にも児童書って他にもたくさん、その一つだけしかないものとかでもいいものがたくさんあるので、またそれもねおいおいご紹介できたらなと思っています。さあ一つ目ですが、一つ目は皆さんご存知の方も多いと思いますが、おしり探偵です。おしり探偵って皆さん絵本のイメージだったり、日本に住んでいらっしゃる方はアニメのイメージだったりする方も多いかなと思うんですよね。ただこのおしり探偵って実は絵本のおしり探偵、絵本バージョンのおしり探偵と、あと児童書バージョンのおしり探偵と2種類があるんですよね。そう、それで我が家は絵本のおしり探偵は全巻あるんですね。7冊だったかな、8冊だったかな、それぐらいあるんですけど、その絵本はあるんですけど、でも児童書バージョンの方もそろそろ欲しいなと思ってこの前チェックしていました。で児童書の方は同じようなこうおしり探偵が出てきて、そもそものストーリーなんですけどね、おしり探偵と呼ばれる探偵 のお尻の顔をした人が出てきて、で、事件を解決していくっていう話なんですけど、児童書の方がねもちろん文字も多いし、絵とかイラストも少なくなってきているので、なので小学校に入ってからぐらいのお子さんとか、小学校入る前ぐらいからかな、すごく読みやすくっておすすめです。 で、おしり探偵ってよく言われるんですけどね、よく聞かれるんですけど、お尻じゃないですか。それでちょっとお下品なんじゃないかなってこう心配されている親御さんが結構いらっしゃるんですよね。で、かくいう私もおしり探偵を最初飼い始める前はそういった気持ちがあって、ちょっと抵抗があったんですよ。うんこドリルってありますよね。皆さんご存知かな、うんこドリル。あれも結構私、まあそれは子供にしたら多分すごく面白いんだろうけど、私はちょっと笑えないなと思って真面目でしょ。そうだからね、買ってないんですよ、ね、でもおしり探偵は実はなんかよくよく読んでいると、初めてね手に取って読んでいると、全然ね、なんていうのかな、こう下ネタに走っていないというか、うん、あれなんですよ。言葉がねすごく綺麗なんですね。探偵なんだけど言葉がすごく丁寧で、敬語を使ってその被害者の人に話しかけたり警察の人に話しかけたりするので、なのでね、敬語も覚えられるし言葉遣いも綺麗だし、まあ、そのお尻からおならを出して犯人をいつも退治するんですけど、まあ、その場面はまあね、もしかしたらちょっとっていう感じの人もいるかもしれないけれど、でもそれを除けばすごく、うん、頭も使うしね、言葉も丁寧だし、とってもいい本だなと私は思っているんですね。そう、それで子供 も大好きで、もうほぼ毎日のようにね読まされてるんですよ、おしり探偵。なのでこのおしり探偵絵本バージョンね、まだお子さんが小さい方は絵本バージョン、そしてまあ5歳とか、まあ、6歳とかそれぐらいになってきたら児童書っていう風に少しずつこう使い分けながらね読んでいくのがいいかなと思います。はい、もう一つ目のおしり探偵だけでめっちゃ喋っちゃったから今日4つ紹介できないかもしれない。はい、すいません。じゃあ次いきます。さあ続いては皆さんご存知だと思います、これも。はい、続いての児童書は解決ゾロリのシリーズです。もうこれもね、もう有名だし、しかもこれってゾロリってね、私たちって皆さん何歳か分かんないけど、私たちが小さい頃からねずっと人気がありましたよね。私がよく覚えてるのは、小学校の時にね、図書館の、小学校に図書室があるじゃないですか。でもその図書室がゾロリが揃ってたんですけどね、もう休み時間とかになったら子供たちがもうみんなそこに行ってもう取り合いをしてたっていうようなもうイメージがあって、イメージというか、まあそういった記憶があってね、まあそれぐらい大人気でした。そして私が小学校で、担任をしていた頃もね、学級文庫にねゾロリシリーズを何冊か置いてたんですけどね、やっぱりその頃もね子供たちはゾロリがもう大好きで、もう雨の日はいつも学級文庫からゾロリを取ってきてみんな読んでいました。まあそれぐらい、まあその私が教えてたのもだいぶ前の話ですけど、でも今でもねやっぱりゾロリってすごく愛されているので、それぐらいロングセラーでいろんな年代の人に愛されているシリーズで、とても私も大好きなシリーズです。はい、でこのゾロリシリーズはまあちょっとね言葉が難しいところもあるんですよね。あとまあしょうもない親父ギャグとかも出てくるんですけれど、やっぱりちょっと日本語のレベルが割と高めじゃないと難しいのかなっていう部分もあるんですが、でもゾロリはね絵がすごく細かいというか面白いのでね、なのでまあそこに引き付けられて別に文字が読めなくても楽しめるシリーズです。でゾロリってね皆さん何冊出てるかご存知ですか？実はね原豊先生今70冊もうすでに出されているそうです。終わったのかな、それともまだ続くのかな、わかんないんですけどね。なのでまあ全シリーズ集めようと思うとちょっとね70冊多いですけど、ただまあ昔からあるシリーズなので、実は中古でも結構出ているんですよね。なんだっけ、中古のお店ブックオフ、そうそう、ブックオフのオンラインとかでもよかったら見てみてください。1冊200円とか300円ぐらいから買えるので、ね、なのでうちも何冊かあるんですけどね、ゾロリシリーズおすすめです。はい、続いて3つ目のおすすめは分かったさん困ったさんのシリーズです。これもねめちゃくちゃ面白いんですよね。皆さんご存知ですか？ もう私ね、これ小学校の時めちゃくちゃ本当大好きだったんですよ。もう何なんだろうね、あの魅力。まあこれもご存じない方のためにちょっとお伝えしておくと、まあ小さいお子さんがこうお料理が大好きになれる本ということでね、刊行されたシリーズな、人気のシリーズなんですけど、困ったさんという、まあ、女性のシリーズと、わかったさんっていう女性のシリーズとね、まあ2つあるんですね。それで、わかったさんの方は、主にお菓子をテーマにしたもの、そして困ったさんの方は主にお料理、あのハンバーグとかなんだっけカレーライスとかね、そういうお料理をテーマにしたものでシリーズが構成されています。で、この私が昔よく読んだのは分かったさんのクレープと、あと困ったさんのグラタンだったんですけど皆さん読まれた方いらっしゃいますか、昔読んでた方、ね、でこの分かったさん困ったさんシリーズのいいところは、中にねこうレシピがついているんですよね。例えば若田さんのクッキーだったらクッキー作りのレシピがついていたり、ね、なので、まあ、女の子向けだけど、でも別に男の子が読んでもすごく楽しいです。うちの息子も好きで読んでいるんですけど、うん、そうそう、それでまあ一緒に読んだ後に、まあ、お料理を作ってみ、そのクッキーを作ってみたりとかね、そういうことをしても楽しいかなと思います。はい、でそれが3つ目のご紹介でした。で最後にお化け図鑑シリーズというものをちょっとお話しして終わりたいと思います。お化け図鑑シリーズ、これもご存知の方多いかもしれません。こちらも大人気のシリーズなんですけどね、まあ子供といえばお化けですよねもうお化けっていうだけで子供ってすごく喜ぶじゃないですかね。もうすぐハロウィンもありますけど、本当に子供ってもうお化けっていうだけでもう好きになっちゃうんですよね、教材でも絵本でも何でも。そうで、そんな、まあ、このシリーズっていうのはいろんな場所で楽しいお化けがたくさんこう登場してくる物語なんですけど、まあ、シリーズのその本ごとに舞台が変わるんですね。例えば学校のお化け図鑑だったりとか、町のお化け図鑑だったりとか、レストランだったりとかね。で、まあそういったお化けの楽しいお話のシリーズで、こちらも今32巻まで、ね、出ているそうなんです。で、うちはお化け図鑑シリーズはね、まだ持ってないんですよ、実は。でも、日本にこの前、まあ、この春に帰国していた時にね、ブックオフで中古の本をいっぱい読んでいた時に、私が、見つけて、もうめっちゃ面白くてずっと読んでいたんですね。で、なんで買ってこないのっていう話なんですけど、その時はやっぱね、ちょっとまだ息子もそこまで日本語すらすらではなかったので、まあ、そのうち買いたいなっていうふうにチェックはしたんですけど、でも、その今回の、この前のね、日本の一時帰国では、まあ、絵本を持って帰ってくる方に重点を置いたので、なので、児童書はね、もうほとんど買わずに帰ってきました。なので、まあ、次回帰った時とか、まあ、もし、実家から荷物を送ってもらえる時があればね、ぜひ一緒に送ってもらおうと思っているシリーズです。はい。まあ、そんな感じですいません。ちょっと早口になっちゃったんですが、今日は児童書のおすすめ、特にシリーズもののおすすめを4つご紹介させていただきました。もう一度繰り返すと、1つ目がおしり探偵、2つ目が解決ぞろり、3つ目が分かったさん困ったさんのシリーズ、4つ目がおまけ図鑑のシリーズでした。で、どのシリーズもすごく面白くって、もう自信を持っておすすめできるので、もし児童書そろそろ始めようかなっていう方は、まあ、この今ご紹介した中のどれか1冊をね、試しに買ってみるのもいいかもしれません。今日の、チャプターのところに、キャプションのところに、リンクを貼っておきますね、すべて。なのでもしよかったらちょっと覗いてみてください。はい、ということで、ちょっと長くなりましたが、今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。舞子先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたね。